ヨハネ福音書第19章の21節から31節から終わりの42節ですね。31から42までのところです。で、ここのところはイエスが息を引き取ったその後の直後のことが書いてあるわけですね。ですから、まあ、こういうところはですね、普通はあんまり力を入れて自分で一人で読むときなどはもう事柄終わったんだとでですね、イエスのあの最後の夕食の長いですね、非常に有名な私はブドウの木であるという話、最後の山上の水空に対応するような決別意見、最後のお別れの説教というか別れの時の言葉ですね。それは済んで十字架上の死、そして次は復活という非常に大きな出来事に挟まれたところなんです。そういう意味で多くの人はあんまりこんなところで注目しないということがありますが、ヨハネ福音書いろんなところでですね、その無駄なことは書いてないんですね。非常に霊的な福音書でありますが、そこでですね、ユダヤ人たちは他の人はですね、その安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために足を折って取り下ろすように磨いてた。で、まあ、こういうようにしてですね、なぜ足を折ったりするのか、これはこのところよく見た33節見たら分かりますが、イエスのところに来たらもうすでに死んどったから足を折らなかったと。これはですね、遺体を十字架から、ね、取り下ろしておくこと、安息日に遺体を十字架の上に置いといたらいけないということで、もじき安息日だと。そこでですね、下ろしておくと、もしも生きとったら困ると。もしも生きとってですね、まれにあるからいけないっていうんでですね、それでこの足を最後に折ってまでして、するという、まあ、こんなことをですね、しておったわけですね。もし毎日そういうふうになったらいけないと。イエスはもう死んどったから怒らなかったとか書いてある。で、次のところですね、ここのところの前半のところはですね、このところがヨハネ福音書で、特に言おうとしていることであるんですね。兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺したと。すると血と水が流れ出た。そしてですね、35節見たら、それを目撃した者が証しをしているんだと。そしてその証しは真実であるんだと。でその者をあなた方も信じさせるために自分が真実を語っていることを知っているんだと。この偉いですね、なんとなくですね、非常に力を入れた書き方というのが分かりますね。これ34節に34にこの項目のですね、最重点があるというのがこれだけでも分かるわけです。死んどる人をですね、兵士が槍でたまたま遊び半分かなんかですね、ついたと。こんなことは時々あるわけですね。面白半分というか、慰め物にする。で、そういう、ただそれだけのことを書く必要もなかっただろうのに、この兵士はそれ何の気もなしにしたということです。で、血と水が流れ出たとありますが、これもおかしいことですね。生きてる時についたりしたらですね、心臓の鼓動があるとすごく血が噴出するということですね。時代とよく返り血を浴びるとかなんとか言っても、死んでしまったらですね、心臓の鼓動が止まったらそんなに出ないわけです。それから水なんかが出るはずがないわけですね、普通ならば。そういうふうに、この本来ならばですね、そういうほとばし、血と水とか、その死んでしまっとったらですね、ほとばを出してみてたり、特に水なんかは絶対しないわけですが、こういう不思議なことが起こった。たまたま兵士が気まぐれとか慰め物、まあ散々このイエスを愚弄したりですね、馬鹿にしたりした挙句に、それは茨の冠を着せてですね、血だらけに顔が血がタラタラ出るようにしたり、唾をかけたり、左手で打ったりとか、まあそれまでにも散々ひどいことをしてた。で、死んでからもなおこのように、脇腹を刺すとかしたわけです。そういうふうに何の気もなしやった見下すためにやったようなことがですね、非常に大きな意味をそこで持っているように、神様がそういうことを用いたというわけです。ですね、ちょっと水が出たとか、何がその目撃したものを証しする必要なのか、そんなことを書く必要がないわけですね、本来。 そういう意味で、このヨハネ福音書の書き方っていうのはですね、何でもないようなことに特別な意味が込められているということなんです。でこれはですね、ヨハネ福音書で特にこの血と水っていうのが流れて、証は真実だっていうたいのは、イエスはですね、こんなに殴り物をされてもなおかつですね、その真理の力は全く失われないと。でそこからですね、イエスの正体っていうのは血と水だと。血というのは贖いの血ですよね。この血が流れてる、溢れてるというのはですね、それぐらいこの血を流してみんなの人類の贖いを取ろうとすると。イエスの十字架の血っていうのはそういう意味ですよね。イエスの血っていうのは。その大きな意味を記念するために、ブドウ酒を昨日ですね、我々のところで紅茶っていうことでいつもしておりますが、単にそれは飲み物としてっていうことではなくてですね、ずっと前から紅茶を使っても少しでもそのイエスがブドウ酒を思い出すと、ブドウ酒を用いて記念しなさいと言われたけど、ことからブドウ酒やったのは要するに赤いっていうことで思うだってことなんですね。私たちのために血を流してくださったと。イエスの存在はそういうふうに私たちを贖い取るために、血を流すために来られた。そういうことでですね、この血というものはこのように死んだ体でもその本質というものを絶えず表そうとされている。水もそうなんですね。イエスを刺したらそこから水が溢れてると。これはですね、どこにその元があるかっていうと、旧約聖書からあるわけです。それで、このヨハネが言おうとしていることを受け取るためには旧約聖書から遡らないといけないんですが、旧約聖書のどこかというとですね、今ちょうど日曜日の礼拝で1ヶ月に一度だけ出エジプト記をやっております。で、17章、出エジプト記の17章ですね、この17章でですね、イスラエルの人々がエジプトから出て行ったのはいいけれども、水がまるっきりない。食べ物はなくても少々生きられるけど、水がなかったらもうたちまちですね、そして非常に乾燥しているから、水分の蒸発もひどいから、もうたちまち苦しくなって死んでしまうわけです。ああいう乾燥地帯では最大の、重要点は、これ水が土地にあるかどうかなんです。で、水がなかなかないからですね、この17章でですね、そこには民の水、飲み水なかった。人々はモーセに怒ってですね、我々に飲み水を与えよと。そうしたらそれだけではなくって、この人々はすごい、モーセに対して怒ってきてですね、なぜ我々はエジプトからこんな砂漠に導き出したのかと。我々はみんな喉の渇きで殺す、水がなくて殺すためなのかと。そして何も殺そうとまでしたわけです。そしてモーセが、私はもうどうしたらいいんですかと神様に口で叫んだんですね。今にも私を一緒に殺そうとしているではないですかと。その時にもう追い詰められた、こういう時に主が言われたのはですね、あなたは杖を持っていけと。ナイル川を打って、打った杖を持っていけと。そしたらこの岩の上であなたの前に立つ、あなたはその岩を打てと。そこから水が出て民を飲むことができるんだ。で、実際にそういうふうに水が溢れ出たということなんです。このタイトルに、岩からほとばしる水って。岩から本来水が出るはずがないわけですね。これ本当に不思議なことです。砂漠地帯に時々地下水がサハラ砂漠でも流れているところがあるんですね。だから一部の動物は非常に敏感にですね、地下深いところなんか水が流れていると感じ取ったりするんだそうですね。でそれをもとにして、そういう原住民たちは深い洞、なかなか掘れないんですけど、必死で掘って。そういうふうに砂漠のど真ん中であっても、深いところで地下水が流れ取ったりするわけです。 もうそれでほろってなるまでその方に割合分かりやすいですが、岩なんですよね。岩を砂漠の真ん中で売ってですね、水が出るなんてもう考えられないようなこと。ともかくでもこのエジプトのあの砂漠地帯を40年もとにかくもう生き延びたっていうのは何か考えられないことは確かに起こったこと、事実なんですね。どんなに考えてもそうです。でそういうの考えられないことの一つが何かこういう不思議なことが起こったみたいですね。でもこれは砂漠のたった一回きりでなくって、実はですねこの岩っていうのは何を指し示しているかということが新約聖書の時代になって言われるようになったわけです。でそれは新約聖書のですね、コリントのギリシャのコリントの人たちに宛てた手紙にそのことがちょっと書いてあるわけですね。旧約聖書のことってのはそれにいろいろとつながっている。第一コリントの実章というところでですね、ですから311ページ、コリントの信徒への手紙第一の手紙実章311ページのですね、実章の下の段ですが、実章に、兄弟たち、私たちの先祖は雲の下による海を通るのだと。これも不思議な証言ですね。みんな雲の中、海の中でおった。この表現はちょっとしないですね。そしてモーセに属するものとなるバプテスマを受けた。雲の中、海の中で、珍しい表現ですよね。モーセのものに属するもの、モーセに属して神の民となるように、導かれたと。雲の中、海の中で。で、これは海の中って海をですね、足の海を道ができて通っていったっていうことですね。そういうことによって。それを洗礼になぞらえ例えているわけです。みんな同じ霊的な食物を食べて同じ霊的な飲み物を飲んできたと。で彼らが飲んだのは、次ですね、自分たちに離れずについてきた霊的な岩から飲んだ。この岩こそキリストだったと、こういうふうにパウロが言ってですね、この荒野で飲んだ岩、これは実はキリストを象徴しているんだと。でこの砂漠に本当に何にも飲むものがないときに、神の杖で打ったら岩から水が出て、そして死などに住んだように、現代の私たちも霊的な砂漠に来たんだけども、その岩を打ったらですね、霊の水が流れ出てくるんだと。このキリストってのはそういう存在だったんですね。砂漠のど真ん中ですね、どこを見ても潤す水がないのに、キリストからだけは水が流れ出てくるんだと。でそれを実は今日のところをヨハネ福音書も言っていることなんです。ですね、イエス・キリストはまさにそこ、水が持っていると。もう一つ、贖いの地ですね。全然罪と一番心の根本問題、贖いとってですね、罪の束縛から、そして水を与えるというわけです。命の水を与える、そういうふうにですね、このヨハネの今日のところ、だからこそですね、イエスの存在は、一言で言えば血と水だ。それ血と水を持ってる方だと。それが湧き出てくるんだと。豊かな、ものすごく湧き出てくる。これだから、死体からでも溢れ出てくるって言うんです。イエスは十字架の上でもですね、贖い取るという最大の行為をなされたわけですね。そして鞭打たれて血がタラタラ流れる、そういうところでもイザヤ書53章に罪を負って死なれたと。そのあの罪のさな、あのひどいことをされたさなかにも、神の言葉の成就がそこでなされていた。でもう死んでも死体なんていうのは脈も立たない、普通はですね。ところが死体ですらもうそういうものに溢れてるというわけです。そして何気ない兵士の行動を用いて、このように非常に重要なことを神様はですね、人類に証としてこういう現象をさせたんです。だから、この目撃したものっていうものがですね、この時弟子たちは逃げ取ったんです。この目撃したものは誰かっていうのは、これは大海で発見しないわけです。ですね。ペテロもヤコブも弟子たちはみんなこの場に、男の弟子はいなかったわけ。でこれがどうもヨハネの影響を深く受けた人と かですね、そういうことも言われたりしますが、まあそれはなんであれですね、こういうふうに、この言葉は本当にそうだと、証は真実だとわざわざ書いてるのは、これは一番重要なことだからなんですね。他のどんなものもですね、人間は私たちの罪をあがなって、罪の世界から神様のこと、神様の子供とするようなことはできないと。そして、あがなわれたものに命の水を一日のようにあげてですね、そして日々の生活を送らせると。これも本当にイエスというお方はこう、まさにこれなんだと。死んで死体からでもそれを証言、証をされたんだという。で、この溢れ出るっていうものですね、これがだからヨハネの福音書っていうのはですね、いろんなところがつながっているんですが、一番最初のヨハネ福音書にもすでにそのことが実は書いてあったですね。第一章にも、第一章のあの書き方もなかなかこの意味深長なわけです。第一章のこの14節のところですね、言葉は肉体、潜在のキリストは肉体を持つように見る見える人間の形になったと14節で言ってるのはね、この1の14で、で私たちの間に宿った、私たちの人間関係やこのエクレシア集会、そういうただ中にイエスがいえば霊的に歩かれてる、そして恵みと真理に満ちていた、満ちていたっていう、それから16節もそうですね、私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から恵みと、さらにまた恵みと、ここで満ちていたとか満ち溢れる豊かさっていうのがありますが、今日のところも実はそういうことなんですね。死体をどうこうって気持ちよくない話とかあんまり注目しない人多いけど、まさに死んだからででもこういうふうに血と水が溢れ出るようにして流れてきたんだと、それぐらいイエスっていうのはですね、徹頭徹尾これ満ち溢れてるんだと、そういうメッセージをここは持ってるわけなんですね。イエスとは何者なのかって、まさにこれなんですね。さっき言った絶えず人類に、いや、贖いの血と命の水を注ぎ出そうかなんだと。で、この水のことに関しては、もっと前にですね、これが大事だから、最初にこの満ち満ちたもの、これも命の水のこともそうなんですが、もっとはっきり言うと、早い段階で、このヨハネ福音書では7章の段階で、すでにこれはっきりと述べてあったんですね。7章の37のところで、ですね、ヨハネの7章の37、ここにもですね、今日のところと違っておるけども別な強調がしてある、これもまあ何度も取り出したところですね。カリオ祭、祭りが最も盛大に行われる、しかも最後の締めくくりの時に、その時にイエスはわざわざ立ち上がってですね、そしてしかも大声で、これ以上強調はないような表現で言ったわけです。ですね。これを書いたヨハネが非常にこれを強調しているっていうのが分かりますよね。最も盛大な最後の時に。で、それが何だったかというと、私こそは水だって言ったんですね。溢れる水なんだと。持ってるんだと。私の来て飲めなと。私を信じるだけでですね、内側から生きた水が、信じたらイエスが中に入る。だから溢れてるって言うんです。イエスご自身がいつも溢れてる存在だから、イエスを信じてイエスと結びつけさえすれば、その人の中からも、いわば小さなイエスになってですね、溢れてるんだと。そういうふうに一番最初で、まず、満ち満ちたものだと言った後で、この7章で非常にはっきりとここに行って大声で宣言したというのはですね、これはヨハネの書き方というのは、これから後の全世代に、全世界の全人類に向かって宣言、立ち上がって大声でもう宣言しとんだと言います。聞きなさいと、まあ、そういう書き方なんですね。大体本でも過去の本を読むと、あ、昔こんなのがあったんだなと、今と何の関係もないようにほとんどの人が読んでしまう。普通の小説を読む場合でもですね、なんかスリー小説とかなんとかですね、自分がそこに巻き込まれたらどんな気持ちになるだろうかとかですね、自分がそんな悪いことしたらどういうことになるだろうか考えないで、あ、こんなこと面白いなって、 そういうふうに何か非常にこの人が苦しむような犯罪なんかを面白半分で読んだりしますよね。それは全く自分と関係ないものとして思うわけです。ところが聖書の場合はそれと全然違って、昔のことであっても今まさにそこにイエスがおってですね、大声でこういう私たちに言ってるかのように受け取ることができるということなんですね。大声で言われた、ここにおって大声で今も私に我らに言うてるんだということ。そして、まあ、今日のところもそうなんですね。こういう形で非常に表現も状況も違うけど、言おうとしていることは同じですね。一生 の前後関係、天地宇宙の最初からキリストがおってどうこうと、そういう文脈の中で最初の要約としてですね、で途中でもこういう形 で最後のこの死体からでもこれが証言されるんだと、まあ、そういうふうにですね、これはまさしくイエスはそういうお方なんだということを私証してるんだと、その証は真実だって、そういうことで今日のところはこうなってるんですね。だからこの兵士は何気なくやった、慰めにやったと。でも神様はどんなことでもそういうにして、用いてですね、絶えず神様の技を証をさせようとするんですね。であとちょっと付け加えてありますね、これらのことが起こったのはその骨は一つも砕かれないという聖書の言葉を実現するためであったり、聖書のところに彼らは自分たちの突き刺したものを見るとも書いてあると、まあ、こういう形で慰めにしたことですらもちゃんとこれ神の言葉が前にすでにあってですね、そうしてそれの成就になっておると。イエスに関してはですね、生まれたとこからずっと生まれる前からもそうですけど、このような死んだ後でも絶えずですね、神の言葉が実現してイエスの本質が表され続けていったんだと。そういうイエスにこもる強力なというか神の力を全体として言おうとしているんですね。でそのイエスの力っていうのは前にもだいぶ前にもしましたが、例えばこの18章のですね、6節を見てもらったらですね、あの裏切り者、裏切りのユダが連れてきたところですね、いろんな人と兵士も18章の6節、ここから見たら彼らが誰探してるのかと言ったら、ナザレのイエスだと言ったイエスがですね、18のこの5のと、私である、これエゴエイン、イエスを裏切ろうとしたユダもですね一緒にいた、イエスがエゴエイン、私ことはその存在者だと、神だと言うたらですね、彼らはただ言うただけでずりずりと後ずさりをしてですね、死に倒れた。すごい力ですよね。一言言うただけですよ。武力をいろんなものって集団でやってきたものがですね、じりじりと後ろへ押されて倒れるぐらいの力を持っていると言おうとしているわけです。そういうふうにこのイエスの力をですね、その悪の力をですね、跳ねのける力がある。だけどそれをあえて使わないでですね、自らそういうふうに十字架に使わっていったと。だから本当はそういうふうなんですね、すごい力を持っているということなんですが、それと今日のところも、まあ、関連もあるんですね。死体すらもそういうふうに証しをする力を持っている。で、一つ一つのことが神の言葉はちゃんと成就になっているんだというんですね。それがそれでも一応この一区切りを終えて38節のところですね、でここのところでは何が言おうとしているか、これ事実こういうことが起こった、あこんな人もおったよなと、ただそれだけでために書いたのかということですけどね、イエスの弟子でありながらユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤ出身のこのヨセフですね、この人は地位が高い人だったんですね、今で言った国会議員のような立場にあった人です。イエスの遺体を取り下ろしたいとわざわざピラトに願い出た。これはですね、非常に重い犯罪者として 処刑されたわけですね。それをそういう地位の高い、社会的に地位の高い人がそんな汚れ者として、髪を汚した者として、まあ、一番この残酷な惨めな殺され方でして、犯罪に人殺し強盗したような人と一緒にされた人の死体を自分が引き取りましたら、お前も味方なのかということになりますよね。だからこの有股の余生は相当な勇気がこれは本来要したはずなんです。これは本当不思議なことですね。もうほんで死んでしまったら終わりなんですね。もう今さら何しようもない、ほっとしまない、そういうもう状態の、ほんで脇腹を刺されて血が流れてですね、これも外見から見たらもうちょっと政治できないの無残な姿になってしまったはずなんですが、でピラトが、まあまあ、それを許したと。だけどこういう時にお前も一味かと、お前なんでそうするのかと質問されたり、いろいろされたら非常に困ったことを起こる可能性が当然あったわけですよね。まあ、そういう危険性も最悪の場合には自分も拘置されるかわからないと、捕らえられるかわからないという恐れもあった。弟子たちも恐れて逃げていってしまったぐらいですからね。だけどそれをですね、ヨセフは自らを動かす不思議な力に促されて、自分の社会的地位が危うくなるかもしれないという危険を押して、そのイエスの遺体をとわざわざピラトに願えてたんですね。誰もこんなことは願わないわけです。でそしたらまたもう一人ですね、これをまた地位の高いニコデモ、このニコデモについてはですね、これはよく知られている、よく知られているか、この福音書に書いてあるからですね、これは初めの段階でも書いてあったんですよね。どこに書いてあったかというと、この3章にこのニコデモはもう出てきておったわけです。3章の一節にですね、ファリサイ派のニコデモという人がいて、ユダヤ人たちのこの人も議員であったと、まあ、そういうふうに人々を代表する議員であったわけですね。で、夜に来たっていうのは、これはイエスっていうのは一部の相当数、一部というかファリサイ人や祭司から非常に憎まれておるということがあるから、自分はしかも民衆の代表者の一人だ、そういうものがうかうか言っておったらですね、お前もあの一味かと言われるのを恐れて夜に行ったと書いてありますね。わざわざイエスの尊敬を持ってたから、ラビーなんていうのは特別な敬称、まずはこれラビーで書いてあるのは日本語で言ったって訳しても、先生って訳しても、日本語の場合言ったらもう書道から学校の先生からですね、病院の、医者から弁護士から針灸とかそういう人まで何でもかんでも使うとかあります。とかラビっていうのはですね、一番高いレベルの称号ではあるんですね。こういう律法、神の言葉を教える、ですからちょっと訳しようがないからラビとも名前にしたわけです。神から来られた教師であることを知っていると。でそういうふうに、あなたのようなことはもうとてもできないと言ったら、相手は人は新たに生まれなければどうこうと言った後でですね、でそして彼は思いのままのこと、有名な言葉がですね、この8節から言われて、そしてニコデモの反応は9節、どうしてそんなことがあろうかと、あなたは、そしたらイエスがユダヤ人の教師でありながらですね、こんなことわからないのかと、もうこれでニコデモは後出てこないわけですよね。どうしてそんなことがあるようか、要するにイエスがですね、この聖霊から新たに生まれる霊に、霊から生まれたものは霊であると、新たに生まれなければいけないと、そうしなければ神の国はわからないと、どうしてそんなことがあるようか、要するに全くわからなかったわけですよね。分からなかったけれども、イエスの不思議な力っていうのをずっとですね、最後まで深い関心を持ち続けてですね、そしてこの殺された時にも他の教師ももちろん誰も来ない、 ユダヤ人のこの指導者たちは大体ね、イエスをみんなですね、髪を怪我してるとか言って、十字架につける働きをしたわけですが、このニコデモがですね、もつ薬と鎮香とかこういうものをですね、相当高価なものを持ってきたわけです。この百リトリだっていうのはちょっと今の単位書いてないかわからないんですが、こういうところも不親切だと思いますよね。この100リトラって書いてあってですね、一体日本人がですね、説明文も何もなかったらですね、1億2000万って誰一人わからないのはっきりしてることですよね。リトラなんてこんな2000年前のこと、全ての人がわからないのを分かったってなぜこのように置いたのか非常に不可解ですよね。これはだいたい33キロぐらいもあるということなんですね。持ち薬と人工なんでこういう高価なものでそんな30キロもってすごい量なわけです。だからもうこのニコデモはですね、これからこういう単位がわからないと、ほんの少しですね、自分がたくさん持ってるほんのわずかだけちょこっと持ってきたんでは全然違うということは、こういう単位の大きさを知らなかったらピンとこないわけです。イエスのタラントの例えですね、あれは途方もない莫大な金額ですね、何百万もはるかに超える。そういうことも知らないと意味がわからないように、この単位なんかどうでもいいということはなくて、これがそんなにたくさんの高価なものを持ってきたということはですね、このニコデモがですね、イエスにもう精一杯のことをしようと、持ってる財産の相当分まで差し出そうとまで思ったということなんですね。こんなに巨額のものを持ってきたわけです。死んでるのに何するのかということ、そういう形でこのニコデモは深い敬意を表そうとしたということなんです。で、こういうことを見てわかりますが、イエスに関することはですね、どんなに主の人が見捨ててもことイエスのことに関したらそこにまっすぐ向かっていくと、そういう精神をですね、この有馬田のヨセフも持っていたと。で、かつてはそういうふうに恐れて隠しておったけど、この時にはですね、もう恐れを捨てていったわけなんですね。イエスがとうとう殺されてしまってから、でも殺されてからでもこのように人を引きつける力がイエスには持っていると、死体にすらもですね、そのようにイエスの本質を示す力を称えたまま死体に、で死んでからでもこういうふうにですね、非常に高い地位の人をもですね、全てを投げ出させようと、あるいは自分の場合によっては非常にこの社会的に不利益を被る、それをも置いてですね、イエスのところに生かしようとする、そういう不思議な力をこのイエスという方は持っているということなんです。そしてこの私たちもまた他の人がどうこう言うんじゃなくてですね、ことイエスのことあるはそこにイエスにまっすぐとですね、近づいていくと、そういう姿勢をこう暗示しているわけなんですね。そしてこのイエスのためならばこのように大事なものも捧げようと、ということなんですね。で、かつては隠していた、だけど今度も隠さなかったわけですね。はっきりとこういうふうに、一番の大事でピラトっていうんだから、権力一番持ってるんだから、このピラトもですね、その政治上でいろんなひどいこともやったような人だったので、場合によって何されるかわからないということもあります。それでもこれは時だと思ってですね、こういうふうにまっすぐ近づいていった。ニコデモもそうだったわけです。私たちも時としてイエスによりもですね、人のことを恐れる時はしばしばあるけど、でもそういうことを通ってですね、時が来たらそのようにイエスにまっすぐと近づいて、そしてイエスに捧げると、一番大事なもの、この持つ薬と鎮香100リットルと、それを象徴しているんですね。そういうふうなものを存在へとイエスは招かれているということなんです。実際にこの後はですね、命まで捨てていく人たちがずっと次々出てきたわけです。ローマの長い数百年の間、あるいはそのローマ帝国から外部に伝わる時も全部そういうことが起こっていたわけですね。なんだかなこれ、まあ、そういう意味である時までは周囲の人間が気になって近づけない、近づかない。でもある時からはですね、目が覚めてからはこのようにまっすぐ近づいていくと、 まあ、そういうことでですね、こういう聖書もまたキリスト者のある種のモデルとしてですね書かれているということなんです。だから全くの付録みたいなようなことじゃなくてですね、いかにキリストの力を大きいかと引き寄せるかと、でそこに必ずそういう人が出てくるんだとということをですね、まあ、言おうとしているわけですね。でこういうふうにイエスのところにですね、まっすぐ何かを捧げたいと、それが次の今日もここまでですが二十章にも現れていたわけです。週の初めの日朝早くと暗いうちに今度強調されていますよね。マグダラのマリアは墓に行った、この行ったって墓本来石が大きな石があってですね、動けないから行ったって何にもならなかったはずなんですね。大きな石を転がしておいたと。それでも朝早く暗い時から女の人が行くってこれは普通ではないですね。それぐらいこの何とかしてですねイエスのところまっすぐ行きたいというその願いを引き寄せる力があるということで、ここの場合は死体にそんなことを今更してもしょうがないとかなくてですね、イエスのためには何かをしたいというそういう気持ちをこう燃え立たせるものをイエスはですねずっと持ってあると。生きとるとこはそうだけど、まあ、十字架の貼り付けになる時でもあの最後の十字架の罪人が言ったんですね、ある時に改心したわけです。で死んで、そのそれぞれの段階でどの状況でもイエスはそういう不思議な力を絶えず持ち続けているんだと、まあ、全体的にそういうことをですね今日のところは、まあ、言っているということですね。まあ、血と水っていう本当に単純なことですけど、それだけ言われたら何のことか分かりませんけどですね、聖書の中でその旧約聖書からそういうことと繋がって流れている。この血もそうですよね。モーセのあの時に追越しの時に子羊の血を家の鴨居のところ塗っておいたらそこのところはわざわざ及ばないと、そういうふうにこの血と水ともはるかの旧約からずっと続いてきていると、それの完全な成就者がイエスだということ、そういう意味でこんなところで出てきたということですね。それでまあ気がする。